はようございます。私は偶数月の第一星日は御影福音教会でメッセージを語らせていただき、奇数月の第一星日は天ヶ崎福音教会で語らせていただいています。これから先どこから御言葉を取り継げばよいかとお祈りする中で、イエス様のことをもっと知りたいし、イエス様のことをもっと掘り下げてお伝えしていきたいと願わされました。7月第3週の賛美礼拝の時に、中山裕太先生が作詞作曲をされた恵みと平安という曲が賛美されました。中山裕太先生はこの1月に兵庫教区青年部セミナーの講師として来られた方です。その歌詞を味わいながら、しみじみとアーメンと思いました。歌詞を読んでみます。主イエスを知ることによって恵みと平安が豊かにされる。教えてください、あなたのことを。悟らせてください、主の素晴らしさ。ますます豊かに注がれる。恵みと平安注がれる。こんな歌詞ですが、ヨハネの福音書の全部は難しいですが、その要所要所をしばらく連続説教することによって、イエス様のことをお互いにさらに深く知るものとならせていただきたいと思います。私たちクリスチャンはキリストにあるものなんだということを以前ピリピ書から語らせていただきました。主イエスキリストに属するものなのだと。しかし、あなたにとって主イエスキリストはどのような方ですかと聞かれると、一言では言い表せないものがあります。もちろん何と言っても、私の罪のために十字架にかかって死んでくださった方であり、復活してくださった方であり、今も生きて私たちと共にいてくださる方ですと答える方が多いかと思います。しかし、皆様それぞれイエス様について語り出したら、いろいろな表現の仕方があると思います。ヨハネの福音書はイエス様がどのような方かをますます知り、悟ることのできる書です。イエス様のなさった御業からも教えられるし、ヨハネが書き記した言葉によっても知ることができます。また、イエス様ご自身が、私は良い牧者であるとか、私は誠のブドウの木などと自己紹介する場面もしばしば見られます。また、イエス様が天のお父様に祈られた祈りによってイエス様のことを知ることができるし、悟ることができる。そのような特徴を持っているのがヨハネの福音書です。まず最初に、言葉である主イエスということをお話ししたいと思います。一章の一節に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとあります。いきなり言葉という言葉が3回出てきます。この言葉はギリシャ語でロゴスと書かれています。この言葉とは、私たちが日頃語っている言葉とは質が異なります。この言葉とは、初めからあったものであり、神と共にあったものであり、そして神であると書かれています。この一節にある初めにとは、天地創造の初めにという言葉と対応しています。創世記一章一節に、初めに神が天と地を創造されたとあります。でも、ヨハネの一章一節の初めには、天地創造よりももっと以前から、永遠の初めからあったのが言葉だと宣言しています。天地創造もこの言葉によって進められていきました。創世記一章には、神は仰せられたという言葉が何度も出てきます。神が言葉を発せられると、その通りに光が作られ、大空や水、土地、海と、あらゆる天体と、海と地上と動植物が作られていったのでした。ヨハネの一章二節三節にこう書かれています。この方は初めに神と共におられた。 すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。一章の一節で、言葉と表現されていたものが、二節でこの方と呼ばれ、人格を持った存在であることが分かってきます。そして三節でこの方が創造者であることがさらに分かってきます。はじめからおられる方で、神と共にあった方で、神ご自身であった方、神と共におられた方で、すべてのものを作られた方、この方がどなたなのかがはっきりとわかるのは一章の14節です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この主イエス・キリストは言葉なる方なのです。主イエスが語られた言葉は神の言葉でもあります。これから読んでいく福音書のイエス様の言葉は、天地創造という人間の人知をはるかに超えた壮大な御業をなさった方の言葉であることを心に留めたいと思います。今日は一つだけ確認したいことがあります。一章の14節に書かれている、私たちはこの方の栄光を見た。この方は恵みと誠に満ちておられた。という点です。私たちとは、ヨハネをはじめとする弟子たちや、女性たちや、主の生徒たちのことを意味するでしょう。実際この目で体験的にイエス様の栄光を見ました。イエス様は恵みと誠に満ちた方です。と証言しているのです。ある神学者はここで言う栄光の意味をこう説明しています。ここで言う栄光とは、当時のユダヤ人が好んで夢想していた予的な荘厳さで輝き渡ったものではなかった。彼、イエス・キリストは清さ、恵み、真理、奇跡の力などの栄光で装われたのであった。ヨハネの福音書の最後、21章の25節には、イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物に収められないと私は思う、と書き加えられています。本当にそうだなと思います。イエス・キリストの栄光がどんなに大きく素晴らしいものなのか、人間の言葉や書物に収めきれないほどのものがあるのです。私たちはイエス様の栄光を表すために生きているとも言えますが、イエス様の清さ、恵み、真理、奇跡の力についてどこまで深く味わい、知り、体験しているでしょうか。奇跡の力とは、今現在私たちがイエス様のように奇跡の技を行ったり体験するというよりも、祈ることによって神様が何をしてくださるかを待ち望むということと言えるでしょう。祈りの力を味わい知るということです。私たちが少しでもイエス様の栄光にどっぷりと浸かり、味わい、体験していけるものとなりたいと願わされます。毎日、お仕事で忙しく、なかなか静まれない方もおられると思います。この教会の皆様も、様々に工夫して、イエス様と、イエス様の御言葉と、交わっておられるのをお聞きしたことがあります。台所で炊事をしながら、メッセージの音源を何度も聞いています、という方、出勤前の忙しい時にデイリーブレッドという御言葉カードを1枚読み味わって出発しますという方、聞くドラマ聖書をイヤホンで聞きながら散歩するのは我が家の夫です。どのような形であっても御言葉に聞き、イエス様の言葉を心に蓄えながら歩めるとしたら、 なんと素晴らしいことでしょうか。イエス様は今も言葉を持って私たちにその身思いを伝えたいと願っておられるのです。2番目に命である主イエスについて語らせていただきます。一章の4節に、この方には命があった。この命は人の光であった。とあります。この命という言葉にも深い意味が込められています。命にも肉体の命、霊的な命、動植物の命など様々な命があります。創世記の2章2節には、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。と書かれています。人を形作られた方は神様。そこに肉体の命、霊的な命を吹き込まれた方も神様です。神様によって私たち人間に命の息吹が吹き込まれたのです。しかし、やがて人は神様に背き、罪を犯し、死という滅びの道を選択してしまいます。神様と人の間に大きな断絶ができてしまったのです。そのような人間に対して、再び命を与えようとして、神様が私たちの世界に送られたのがイエス・キリストです。もう一度、ヨハネの福音書4章4節5節をお読みします。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストを信じ受け入れ、イエス様と共に歩む人生に入るとは、永遠の滅びから救われ、永遠の命をいただくということです。イエス様ご自身が、ラザロのお姉さんのマルタに、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と、ヨハネの11章25節で言われた通りです。しかし、それだけではありません。私は命のパンである。ともイエス様は言われました。パンやご飯を食べることによって力が湧き、元気に生活できるように、イエス様によって、今現在生きているこの命に力が増し、輝きが増し、生き生きとし始めます。失望から希望へ、空虚な人生から意味ある人生へ、憎しみや怒りから愛と許しの人生へと新しく作り変えられていくのです。この命は人の光であったとあります。イエス様と共に歩む人生に入るときに、心の中に確かな光が灯るのです。確かに私たちが生きていくときに、イエス様を信じていても、いつも命に輝いているときばかりではありません。悩むこともたくさんありますし、耐えられないと思われる試練が襲ってくるときもあります。病の苦しみに埋めくこともあることでしょう。私も長い間、鬱だったことをたびたび申し上げています。先日、息子に久しぶりに会った時も、なんかお母さんが病気だったことを忘れるぐらい元気になったな、と言ってくれました。一番しんどかったのは、アラスカにいた頃ですが、自分は生きる屍だ。このまま消えていなくなりたいと思っていました。聖書を読むとか、祈るとか、信仰どころではありませんでした。しかし、今から思えば、あの時も、確かにイエス様は共にいてくださった。私はイエス様のことを忘れていたかもしれないけれど、イエス様は私のことを忘れておられなかったと、確信を持って今思えるのです。たとえ再び私たちの心が暗闇でいっぱいになりそうであっても、しかし闇はこれに打ち勝たなかったと宣言されている通り、決して 闇に支配されてしまうことはないのです。イエス様が永遠の御手をもって支えてくださっているからです。ローマ人への手紙8章31節32節にはこうも書かれてあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。命である主イエスは、その命を私たち人間に惜しむことなくお与えくださった方であることを覚えたいと思います。最後に、光である主イエスということをお話しします。ヨハネ1章の6節から8節のところには、皆様もご存知の通り、イエス様に先立ってイエス様の道を備える者として生まれたバプテスマのヨハネのことが書かれています。8節には、彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのであると書かれています。バプテスマのヨハネは光について証しするために来た人であり、光そのものではなかったとわざわざ書かれています。それではバプテスマのヨハネが証ししようとした方、光そのものである方は誰でしょうか。十分お分かりのことかと思いますが、ヨハネの1章9節に、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたとある通りです。クリスマスにしばしば開かれる御言葉ですね。この光とはイエス様のことです。ヨハネの福音書には、イエス様ご自身が私は〇〇ですと様々な表現でもって自己紹介をしておられると述べましたが、8章の12節にはこうあります。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。猛暑が続く中、ふと考えることがあります。今何らかの事情で電力がストップしてしまったらと、電力があるから冷蔵庫も動くし、エアコンも使えるし、暗闇の中でも光に照らされて生活をすることができます。一方で、この世界は今、様々な便利なアイテムが開発され、多くの輝かしいネオンや光で満ち溢れているようでありながら、多くの深い闇が存在するとも言わざるを得ません。複雑な歴史と上層部のエゴでしかないのではと思われる不毛な戦争やテロはもちろん、毎日のニュースでは目を覆いたくなるような残忍な事件が後を絶ちません。また、そのように嘆いている自分の心の中にも、実は向き合いたくないような闇の部分があるのではないかと思う時があります。数週間前のこと、7月の初めの頃だったかと思いますが、何か心がざわざわとするような、自分の心の中に暗い影があるような、そういう不安に襲われて落ち着かない数日間がありました。心の中の闇とイエス様の光がせめぎ合っているような感覚でした。イエス様の血潮がすべての罪から私を清めてくださったのに、なんでこんなにもやもやしているのだという思いもありました。そのような中で神様にお祈りするのですが、なかなかすっきりしません。しかしその頃、二人の方がフットプリンツの死について話題にされたのです。お一人は、皆様もよくご存知の方で、稽古通信にその詩を紹介されました。稽古通信をお渡しした方と、その詩についてお話ができたという嬉しいエピソードを伺いました。もう一人の方は、この教会の方ではありませんが、病院に入院しておられ、 命がそう長くはないと宣告された方です。牧師先生から葬儀への備えについての話があったとき、その方は告別式での賛美はフットプリンツにしてほしいと言われたのだそうです。その曲はマーガレットさんが書いた元々の詩を参考にして作られた日本語の賛美です。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分。でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまったのですか？私はここにいる。あなたをおぶって歩いてきたのだ。あなたは何も恐れなくてよい。私が共にいるから。と、こういう歌詞です。いつも主イエスと共に歩んできたと思っていたけれど、苦しい時に限って足跡は一人分しかなかった。どうしてですか？と問うたのに対し、イエス様が、私はその時も一緒にいたんだよ。あなたをおぶって歩いていたんだよ。と答えてくださった。という詩です。この詩に再び触れた時、今私にとって何やらもやもやと心が苦しいこの時も、イエス様は私を背負ってくださっていると気づかされました。もやもやとしている私ごと、イエス様がよいしょっと背負って歩いてくださっている。私の心の中に再び光が差し込んできました。イエス様ごめんなさい。そしてありがとうございます。イエス様の背中にもやもやする心ごとすべてをお預けいたしますとお祈りしました。そのもう命があまり長くないという方は男性の方です。元社長さんでしたが、事業がうまくいかなくなり、会社を畳み、そのような試練の中で友人から教会に誘われ、クリスチャンになりました。実のご家族をはじめ、いろいろな人とクリスチャンになってもぶつかることの多い方でした。しかし、イエス様はこの方が苦しい時に、ちゃんとこの方を背負っておられたのだな。死を前にしても、自分でちゃんと告別式の賛美曲を選べる心の余裕は、クリスチャンならではだなぁと慰められました。光という言葉には、明るさとか輝きという意味以外にも、太陽がこの世界に熱を降り注ぐのと同様な、暖かさ、ぬくもりという意味があります。いやいや、これ以上熱はいらないよというような猛暑の中で、この例えは酷かもしれませんが、でも、イエス様の背中は誰よりも暖かいのです。そんなイエス様の背中で、なんと、ドロドロに汚れ切った全人類の罪や、重に病をも背負って、打たれ、傷つき、死んでくださったのです。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス様は十字架で死なれましたが、三日目によみがえって今も私たちに命の息吹を吹き込んでくださっています。イエス様の光は現在進行形で世界のすべての人に注がれているのです。クリスチャンはもちろん、そうではない方にも。そのことを信じて諦めないで、私たちも愛する方々にイエス・キリストの恵みを伝えていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、感謝をいたします。8月の第一ご聖日、御影福音教会の敬愛する皆様と共に礼拝を捧げ、また主の御言葉に預かることができまして感謝をいたします。私たちの心 心の中には闇があり、またこの世界にも闇があり、その闇によって覆われてしまうような生きづらさ、息苦しさを感じることもあります。しかし、イエス様は私たちの心を、またこの全世界を光で満たすために、光で照らすために、この世にお生まれくださり、また十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださった、今も生きておられ、る、主イエス様であることを信じて感謝をいたします。どうぞ、この暑さ厳しい中にありましても、お一人お一人と共に、なおもイエス様が共にいてくださることを覚えて、主を見上げ続けることができますように、また言葉を持って私たちに命を与えてくださっていることを思い、本当にイエス様の御言葉に心を、耳を傾けていくことができますように、どうぞこの私たちの毎日の生活の真っ只中にイエス様が輝き続けてくださいますことを、御言葉を持って励まし続けてくださいますことを心からお祈りをいたします。この時を感謝をし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。